行ってみよう、せーの、ブラボ
ー。はい、始まりました、ホラボド。このラジオはですね、いつも3人で行っておりますが、今回はなんとですね、何日かな、2月28日、はい、皆さんもうご存知ですね、はい、ゲームマーケット大阪の前日になります。まあ、こちらは新大阪駅からほど近いとある会場でですね、ボードゲーム研究室のとある方からお誘いを受けまして、ゲーム会に参加させていただいているんですが、というわけで自己紹介をよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ボードゲーム研究室元第一研究員の川崎です。
元出ましたね、
よろしくお願いします。
はい、元と言っているだけの
ですよね。元ですね。
元でしょう、
はい、全然、
はい、と、はい、このテンション低いテンション低いわ、はい、そんなね、はい、川崎さんと、さらにですね、今回特別にその会場に来てくださっていたこの方、
チュパミです。
違うでしょうよチュパミさんじゃないでしょう溜めたな、言おうと思って溜めてましたね、完全に。
好きやからね、猪木さんボケてきて。
そうですね、あ、もう言っちゃいましたね、今ね、さりげに。
はい、南春夫でございます。
違うだろうあと何回言えばいいんだろう、これ。
はい、チャガチャガゲームズ、はい、猪木です。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、とうとうお会いできました、猪木さん。
いや、本当初めてですか。
あ、もう初めてですね。
そうですよ。ああ、なんか、そんなイメージなかった。
あ、
もちろんお互い、ね、目立ちたがり屋やから、どこかして
もね、言い方あ、完全にトゲありましたよ ね、いやいや言いましたよね、
猪木、ね、さん全然否定しないですから
ね。いや、私も全く否定はしないですけど、うん、って言うんですよ、川崎さん、いつも自分は目立つ気ないんで、でもムミさん好きでしょみたいな言うんですよ。
目立つ気ないけど、もう身長で目立ってます
から、ね、確かにそうですね、
それはちょっとね、
もう今、本当、マイクを近づけるのがもうギリギリの状況ですからね、
手取るんじゃないかなと思ってね、
もうギリギリですよ。座れよって言うんですね
座ってこれですから、
カツアゲですよ、カツアゲですよ、ね、まあまあそんな感じで、はい、もうざっくばらに今もう始まってますが、はいはい、まあホラボードですからね、うん、まあいろんな質問をまた今回ぶつけていこうかなと。
もう1回出てますけど、でも1回とか2回ぐらい出てるんですか、
う
ん、
いいですね。
ああ、まあ確かにそうですね、
出たかったんですよ。
あ、本当ですか、ありがとうございます、
は
い、
もうあの僕のね、あのゲームが、あの、うん、勝手にノミネートしていただけて、
勝手に、
うん、本当、そう、
いや本当に
だいぶ取り上げてましたね、そういや、
そうです、
本当にそうですやん、
そうそうそう、あれはお世辞抜きで本当に自分の中でも革命でした。
いいな、この大人トーク。
いや、ちょっとこれ受け取ってください。
いや、ありがとうございます。あ、これ、あ、2000円2000冊2000冊いただきました、2000冊ありがとうございます。
珍しい、
はい、いや本当に談合ダンジョン、あ、もしかしたらリスナーの方で談合ダンジョンが分かってないっていう不届き者がいるかもしれないんでどういったゲームですか？
団子ダンジョンは、うん、ダンジョンに、うん、まあ、パーティー勇者のご一行様が潜っていくんですけど、で、目の前のダンジョン、あ、目の前のモンスターをやっつけると、うん、そのモンスターが持ってる、宝石を手に入れることができるんですけど、はい、モンスターをやっつけるんじゃなく、隣にいる仲間たちからどんだけ宝石を奪うかっていうね、どんだけ仲間を、前に出させてモンスターにブシャってやられてパーンってなった宝石をどんだけ奪うかっていう、もう遊べば遊ぶほど、あの、ギスギスする
それプッシュしますね、
そんな
そんなギスギスします、
仲間がね、ちょっとギスギスしたい時に、
うん、したい時あるかしら、
おすすめ。
でも確かにそうなんですよね、談合ダンジョンの談合が、はい、要は談合なんですよね、
談合する、
談合するの談合なんですよね。
でも誰も、あの、本当のこと言わないっていう、俺これ出すし、あの、宝石お前あげるよみたいな、
あれがね、非常にいいバランスで、ちょうどこう協力する空気の中で裏切るっていうのはちょうどやりやすいバランスなんですよね。川崎さんもやられましたよね。
もちろん持ってはいます。
あ、買ったやつ、買ったやつね、
うん、バージョンはまだね、バージョンはあれです、
最初の、
違う、
あ、
新しくなったやつの画集付きのやつ
だ、はい、おお素晴らしいです
ね。
で封も開けてない。
そうですね、大事に大事にしすぎてて
嘘でしょ、
遊んでないんですよ、ま、
本当ですか。
あ、そっか、ボードゲームそんな好きじゃないっていうね、やっぱ川崎さんだと
まずここで切り込まれると思う。
でもこれ、これガチで、でもそうなっちゃいますよね。
へこむわ、
まあ、こんなね団子ダンジョンもね、うん、ホラボードで以前に取り上げさせていただいて、そう
そう、団子ダンジョン取り上げた時って、はい、あれでしたっけ、まだその国内の話の時だけですか、
うん、そうですね。あ、川崎さんさすがです ね、この話、
何ですかこの名パーソナリティ2人揃うとお互いになんかパスの試合
違いますね、あの前ですよね、
前ですね、うん、前ですね。あれ何でしたっけ、確かなんか大きい話になりましたね。
それ伝えといた方がいいんじゃないですか。
あ、言った方がいいですよ、
だってそれだけ押してたんですから、
ね、あ、もうこれだってこの収録が流れる頃には、ね、もうだってえのきさんがね、うんうん、今もう銅像が立つぐらいのタイミングだと思うんで、
そうですね、
何したんですか、
福井県に
ちょっと福井駅前に立つかもしれない。
あ、福井にだいぶ納税するってことですかね
今後はもうね、
言っちゃう今後はね、
う
ん、いつかね、
ちょっと、
ね、というね、という実は談合ダンジョンが世界に羽ばたくということで、どういうことですか。
どういうことなんですかね。僕もね、もう謎なんですけど、あの、うん、コリアンボードゲームズさんが、はい、その先日やった去年の東京のゲームマーケットで、うん、どうやら普通に買われたらしく、う
ん、
でなんか遊んでみたら、うん、なんかあの面白いから、うん、ちょっとそれをあのいろんな言語に直して言語にしてちょっと売りたいんだけど、それちょっと任せてもらえないみたいな。
あ、すごいじゃないですか。一度遊んだ人がこれはいいってなった
んですよね。
すごい
っていう E メールが届きまして、ただそれ全部英語だったんで僕ちょっと読めなくて何週間かほっといたんですけど、スパムかなと思って。
それめっちゃ面白い。それめっちゃ面白いです。
実際どういう感じに今なってるんですか。
今はもうあの一応契約書ももうあの取り交わしまして。
正式にじゃあ、うんうんうん、いつからとか。
はいはい。
あるんですか。
一応あります、あります。言っていいんですかこれ。
わかんないです。その榎木さんがいいなら別に。
あ、そうですそうです。
あ、じゃあ別にじゃあ。
じゃあ、まあ、カット。
カットする前提？
カット前提。
前提
わかんない。
どこでいつ確認してどうやって決まるのこれ。カットするかどうかいつ決まるの。とりあえず流しちゃうわよ、そんなことしちゃったら。
次に、はい、次に暖かくなる頃には、
ああ、いいじゃないですか。
出るんかな。
なるほど。
なるほど。
あ、ですかね。
で、それは榎木さんの方からまだ言えない段階なんですね。
もうわかんないですもんね。全部英語なんで、男性。
なるほど、なるほど。
契約書が。
まあ、でもそんな遠くないってことですね。
うんうんと思うんです。
オッケーオッケー。
はいはいはい、はい、そうなんですよ。
これはちょっと今後の展開もう大きく期待ですね。
そうそう、それってそれに合わせて例えば国内でまた再販するとかもある
んです
か。
うんうん、
そうですね。今、うん、明日の大阪で、うんうん、もし今持ってる在庫が全部はけてしまったら、うんうん、もう一旦売り切れになるんですけど、うんうん、
大阪に持ってきてる分で全てなんですか。
そうですね。
うわー、これは、う
ん、すごいタイミングやな。
あ、そうなんですよ。でこの後だから再販するとして、うん、じゃあ、今年の秋なのか、うんうん、
なるほど、
来春なのかはちょっと分かんないんですけ ど、
ね、でもまあ再販する考えは十分あるってことですね。
ちょっとそうですね、
まあ、微妙、難しい。
でもも
うここは乗っからないとダメでしょ、うん、この波、まあ、
せっかくですね。
確
か
に本当ガチな相談なんですけど、
はい、いい
す、どうなんですか、国内ってもうある程度、
う
ん、団子男女回ってる、そういうこと、
そこ心配され
て、回っては正直ある程度回ってるとは思うんですよ、
ね、
そのファンからすれば、
ね、
ただやっぱここから広がったらそれこそ枯山水じゃないですけど、あれそれ何やったことないって人が、うんうん、その一般側の方でどんどんどんどん入ってくれれば全然あるんじゃないですか。
ゲームマーケット以外で買う方っていうのを考えるならまだ広がると思います、
うんうん、なるほど。
しかも遊びやすいですしね、
うん、最近販路多いじゃないですか、
はいはいはい、
通販でも買えるようになってる
し、うんうんうんうん、
ただまあやっぱ個人でやられてることはなかなかね、私も言いにくいんですよ。
そ
のお金のことも
から、浅木さん真面目だな。
そうそう、うん、それはねちょっと押せないんですけど、ただ、うん、まだ多少チャンスはやっぱあると思います。
本当ですか、
ね、
じゃあもう
何でもかんない、まあ、あんまり無責任
で言って榎木さんが暴走した時にいやこれ川崎さんが言ったんですよって。
あ、僕絶対言いますよ、川崎さんいけるって
言う。バンオーバーから、
バンオーさん
じゃあやめた方がいいかも。
やめとこ、もうこれまでにしとこ、ここまでにしとこ、
海外の売り行き
から、ね、次
どうにしよ
う、海外でグッといったら、
う
ん、もしかしたら逆輸入というか、そのなんか海外でこんなゲーム売れてるらしいと、
う
ん、見たらこれ日本人が作ってるぜこれ、
ああ、あるある、
どこで買えるんだってなって、うん、ヤフオクでガンっていったぐらいに出したらいいんです、
うん、それだ
ヤフオクで儲ければいいんですね。
違う聞いてる、そうそう、まず人の話聞いてる、まね、うん、人の話聞いてないでしょ。
まあ、基準にしてヤフオクで本当に例えばねプレミアがついてるようなことになるなら、やっぱ制作者さんとしてはね出したい
そうですね。
やっぱだってそんな高く買うの申し訳ないですからね。
あれですか柳さん、うん、やる気ないでしょ
やっぱねちょっと引きますよね。
あのね、もう引いてるのね、本当にね、もう分かんなくて、はい、この出来事が、
あ、大きすぎて
もう自分の
結構早いですもんね、ペースなんか、ね、
そうなんですよ。
もうちょっとのんびりこう長くやろうかなと思ってたはずなんですよ。猪木さんとかチャガチャガの人だって
そんなに
短いスパンでね、そうやろうとしてなかったんですよ。
そうか、言うたら僕の処女作なんですよ、談合ダンジョンって。
そうですね、
初めてだ、
そう、うん、を去年の大阪に出して、
そうです、1年ですもんね。
そうそうそう、去年の3月9日に出して、うん、でその後に売り切れたんで、うん、じゃあ次出すときはって言って、じゃあせっかく再販だし、なんかイラストとかもなんかかっちょいやつ、誰か
誰か
誰か暇な人いないかなみたいな、
怒られますよ
って言ってたら超忙しい人に声かけちゃって、
じゃあかけちゃってっていうか、
1年の間にそういう第2版が出て、さらに海外までっていう流れが、確かにちょっと作ってる側としたらちょっと用心する気持ちも分かりますよ、
ね、びっくりでしょ、ね、もうこのスパムメールどこまで、うん、詐欺なんかなっていうか
どこまでっつうか全部
本当に、ね、えのきさんの見た目からするとなんかこの勢いに乗って調子に乗ってイエーイ結構作ったぜみたいなキャラではある感じですけど、そこはねかなり慎重というかね、考えられてるんで、
いや僕は1000個作ろうかなって言ったらチャガチャガゲームズの仲間に、うん、いややめとけと、
ネタミですよ、ネタミネタミネタミネタミ、ちょっとしがらみです、
ね、冷静に考えようって言われ
ていやでもそこが大人の集まりって感じ、
ね、確かにね、すごい冷静、お前もうちょっと着実に行こうぜみたいな、
そうそう、だからもう今ねチャガチャガゲームズの仲間がいなかったら、うん、もう僕はもう
結構行ってました、
もしかしたらもう、ね、
乗っかってた
今頃、もうちょっとねどっかで、
そうですね、ベガスに行ってたかもしれない、
ベガスに行ってたかどっか川で
川で、バンドで言うと完全に解散の危機です、
ね、どっちか
一人だけ売れてこう、
あるあるあるある、
脱退する、
河村隆一だけ行っちゃったよみたいなね、
ちょ
っ
とハウンドドッグみたいな
あるある、
面倒くさいな、
ボードゲーム業界のハウンドドッグに
なるとこでした本当に、ね、ありがとうございます。
いやまあまあとはいえやっぱプッシュする人はいますしね、応援してる人はいるんで、
いやもう僕だからそれの代表としてもうホラボドさんというか、
ああいやいやいや
にはね、
あ、もっともしね、さらに再販することがあるなら、うんうん、のびさんが責任を持ってプッシュする、
そういうことですね
私ただのもうプータローみたいなもんなんで
プータロー
そういう権力は全くない、働いちゃいますよ、ギリギリですよ、
どういうこと
ギリギリですよ、
ギリギリの
日々ギリギリですよ、ボードゲーム買うか飯食えるかギリギリのところでやってるそうですね、ちょっとね本当今回のゲームまでも一体どれだけ買うか、
やばいでしょ、
そうですね、
やばいじゃないですか、
面白いから止めませんけど、
いや抑えたつもりなんですけど
どんどん買わせようかなと思います、
ね、あ、川崎さんあれですよ、ちょっとね冒頭で2月28日なんて言いましたけどね、ちょっとゲームマー5に流すじゃないですか、うん、あれ撮りましょう、ゲームマーケットが終わった後に撮ったてのオープニング撮りましょう、撮り直す撮り直してみましょうそこも含めてホラボド、そうそうそうそう、はい、じゃあ行きますよ、はい、始まりましたホラボド、いやー今回すごかったですよ、あ、ゲストで来ていただいてるね、今川崎さんとそして茶影のえのきさんにね、どんな模様だったかでちょっと聞いてみましょう、いやー大阪ゲームマーケットどうでしたお二人、
いやとりあえずね、
はい、
天気が天気だったんで、うんうんうん、まあ、どうなるかなと思ってたんですけど、うんうんうん、蓋開けてみたら、うん、まあ、天気が逆効果になったかっていうぐらいね、うん、そのほら、うん、ディズニーランドとかも、
はいはい、
雨降ってるから人少ないんじゃない効果で逆に増えるってことなんですよ、
うんうん、
なるほど、と同じ感じで、うんうん、すごいことになってました会場変えてて正解でした
よ、そういうことか、ね、人数ですか、人数ですか、
いや人数人数参加人数大変でしたね、あれ東京超えてるんじゃないですか、
東京超える勢いで来てたんですね、
確かに、
あ、通りでもう歩く隙間なかったですからね、
会場変わったはずなのにだいぶ息苦しかったですか、
そうですね、隣の人の息がすごい耳元に当たってました、もう
ぎゅうぎゅうでした
ね、ぎゅうぎゅうでしたね、ね、物販が全部なんか破壊されて最終的に
あ、そうでした、
ね、
あ、そう、
見倒れてましたよね、
そうですね、なんか
びっくりしました、
あ、向こうの方でなんかわーキャーって、
それですか、
そうそうそうそうそうそう、誰かがサイン会でもしてんのかと、
あれ違いますよ、あれはいやもう完全に
そんな事故とかあるとね、いろいろ、
ね、そうですね、
今後の、
ね、大変ですけど、
いろいろ問題やな、
それぐらい
すごかったんですね、
凄まじかったですね、
いや僕はブースを離れられなかったんで、はい、ちょっとね、
はい、あ、
遠くの出来事分かんなかった。
私もね、人に流されるままこうフラフラっといった感じだった、
ね、うん、1個も買えなかったですもんね、川崎さんね。
そうですね、予約してた分だけかな。
あ、
うん、いや僕も、はい、あのずっとね、あの人だかりがあって、はい、あのピョコンって一つだけ頭が出てて、あれはあの万王様だっていうのは分かるんですけど、
万王様かオロンゴかどっちかなと思ったんですけど、もういいかなと思ったんですけど、
でもそれがね、ずっと流しそうめんのように会場の中をずっとぐるぐるぐるぐる回ってて、確かにどっかで止まってる要素なかったですね、
うん、あ、そうですよね、いやそれぐらいの大盛況でしたからね。
良かったですね、そういうこと
か、よかった、本当また次回も期待してね。
そうですね、
うん、っていう定位でね。
あれ、これ意味あるの？
なんて意味ある？
いや、有言実行ですから、川崎さん、やっぱりこれで撮ろうって言ってたのを私がうっかり
台本がね、なんかあるから、うん、
忘れちゃってた
んで、台本とか大嫌いなんです。
冒頭から2月28日とかでね、
大盛況でしたね。
台本あるとか言っちゃダメ、言っちゃダメですよ。
自分のラジオで絶対台本とかないです
ね。本当ですか？あ、え、自分のラジオ、え、川崎さんってラジオやってるんですか？
やってたんですよ。
あ、やってたんですよね。確かやめられたんですよね。そうです、ボードゲームなんちゃらってやつ
研究室って最初ね、
初めて聞いた
けど、初めて聞いた。そういうのやってたんですね。ボソボソ
とやってたんですね。
そうそうそう、まあそれが去年終わって、
うん、終わってね、うん、もうこれからは隠居生活や言ってた、
そうそうそう、言ってた矢先、まずイチャイチャパラダイスな、あの
イチャイチャパラダイス
なんかね、ポッドキャストなんかね、
懐かしいフレーズですね、うん、
やられてたらどうですか？
やられてないです
よ。やってないですか？いや本当ね、いやいや、もうガチで言っていいですか？
どうぞ。
ガチで言いますよ、川崎さん。いや、ポッドキャスト出すぎですよ。今出てもらっててなんですけど、出すぎです。
そうですよ、あのもみさんいきなりなって、
うん、
ホラボドの最初の方で誘ってきたのに、そんな出すぎって言われても
、いやなんか、うん、いやあんだけ隠居して、うん、そんな川崎さんにぜひ出ていただけたら、あのホラボドとしてもね、2回出てもらってるんで嬉しいなって思ってたら、うん、なんか気がついたら、なんですか、なんか好き語りさんから狭浅さんにも出てるし、それからなんか自分でもやられてますよね。
そうそう、妻とね、
ね、
イチャイチャパラダイス
ね、イチャイチャパラダイスね、あれね、私ね、
う
ん、好きです。
あ、そうですか、ありがとうございます。
言っといてなんですけどね、はい、頭目の音好きですね。ほんとい
い、大した話全然してないですけど、
なんかね、うん、あの本当に尖ってる川崎さんのそのエッジの部分がこう取れた感じがして、
そうですね、やっぱり妻相手に尖ってもしょうがないですからね。
そうですよね、うん、そうですよね、
フォアの元です、そう
大人やわ、
大人ですわ、羨ましい、うん、いやなんかそういうなんか新しい一面が見えて、
あ、
でさらにカレイドザッキさんですよね、
なんかあるらしいですね、それはちょっとそれに関しては未確認なん
で、ああそうなんですね、
なんかやってる、最近ツイッターでちょろちょろ見ます。
そっか、声が似てるのかな、非常に喋り方も似ていらっしゃる方がやって
なんか名前もね似てる感じでしたけど、多分、
うん、あでもあっち確かね、
だってボードゲームの話とかしてないでしょ、
してないし、なんか名前もよくよく聞いたチュパサキって言ってたんで、
多分ね、名前とかもあんま言ってないはず、
言ってないよね、チュパサキさんなんですよ。ああそっか、勘違いしてましたね。
でもなんか何かしら関係あるかもしれない。
なんか何かしら一枚残すんですか、
なんか分かんない、ね、
何かしらで関係あることないでしょ。
ポッドキャスト界隈がすごく混沌としてて、
うん、あれどういうことですか、なんか増えてきたってことですか。
そうそう、いろんな番組が特にボードゲームだけに限ってもですよ、
はいはいはいはい、そこでね、うん、お聞きしたいことがあったわけですよね。まあね、台本にも書いてますけど、
そこは言わなくてい
い。新しいポッドキャストに思うことっていうのは、
順調ですね。
順調に進んでますね。
4つ目の項目いったんです
ね。スムーズにいってますね。
すごいな。
言わないで、えのきさん。4つ目とか、いくつあるとか、そういうの分かっちゃうから。
すごい。
あと、カットできなくなるから。あれみたいな。3つ目はみたいになっちゃうから。
あ、面白いな。
言うね。3
つ目のホラボロ
に。いや、それは後。それは後。
テレコの
怖いな。慣れてるな、えの
きさん。いや、本当や、慣れまく
ね、生放送慣れてますね。
どうぞどうぞ。
言うんで話忘れちゃったじゃん。新しいポッドキャストに思うこと。
思うことっていうか、とりあえずね、うん、あの本当に、うん、ポッドキャストってたくさんの番組があるんですけど、
はいはいはい、
ボードゲームに限らず、
うん、限らずね。
そんな中で、はい、今本当にボードゲームっていうジャンルのポッドキャストの増え方っていうのが他のジャンルと比べても顕著なんですよ。
なるほどなるほど。
例えばデジタルゲーム界隈のポッドキャストって新番組確かに出たりはするんです
けど、
ボードゲームほどのペースではないんですよ。私そっちの方もチェックしてるんで、
おー聞いてます。すごいですね。川崎さんってツイッターもすごいチェックしてて、うん、かつ他のポッドキャストも押されてるじゃないですか、
うん、
でたまにあのツイッターでお叱りのなんか連絡来ますけど、コラボで殺すぞみたいな、潰したろかみたいな来ますけど、結構時間割いていろいろやってますね。
あの たまにねそういうこと言われるんですよ、はい、私仕事柄そのデスクワークなんで、はいはい、その時にずっと聞いてるんですよ、だから聞く時間がすごく他の人と比べて多いんですよ ね、 すね、だからその時に消化できるんで、
はいはい、
まあ、それでもやっぱ最近はすごい聞く番組多く
て、
まあ、そうですね、それで新しいのに思うっていうのは別にやっぱ今それでボードゲーム自体が勢いあるなって感じるのと、やっぱその発信したい人が増えてる
だなと、うん、あ、うん、
そ
う
ですね、でそれはなぜかというと多分大体のポッドキャストの人たちが他の番組を聞いてて、
はい、
面白そうだから自分もやりたいっていうところで広がっていく感じじゃないですか、
はい、
い
や
い
や、万王様の規制が外れたから、うん、
規制って何もしてない
あるかもな、
ねえねえ、
万王様、万王様いなくなったぞ、ね、今だ、いや本来ってチャカゲーさん全然更新しないじゃない
ですか、チャカゲーさんはねちょっとそうですね、うん、本当個人的には聞きたいんです
けど、そう聞きたい
ですよ、いろいろ大人のサークルなんでここ
って、うん、あのふざけまくってこうよく分かんなくなるパターンのねいつものやつ聞きたいんですけど、
大人の付き合いなんじゃないですか、だから、
あ、そうなんですか、
やっぱりあえて面と向かってとかあのスカイプとかで話すのは、
うんうんうんうん、
忍びないぐらいの関係になってんじゃないですか、今
そのあれ収録って基本は対面ですか、
基本はあのテストプレイで集まった時に、
うん、そうなんですね、
ってたんですよ、
最初の頃はそうでした、
へ
そうそう後半スカイプの、
あ、そうなんですね、
だんだんそのやっぱ他のゲーム例えばスタンプグラフィティが出たら、はいはいはい、みんな純一さん嫉妬して話したくないとか、うんうん、売れたら猪木さんと話したくないと
か厳しいな、
そういうの
いろいろあって、
それでギスギスですよ、
番組が自然消滅したんじゃないかな、
自然消滅してないでしょ
確かに、ね、ないですもん全然、
このブログは60日間更新がなかったためみたいな入ってますけど今ブログ行ったら
マジですか、それすら知らん
し、でもね、かといってその、まあ、そういうポッドキャストやってる側からしても、うん、その
はい、
無理するのもねやっぱ申し訳ないな
と思うんですけど、あ、確かに、
うん、事情がいろいろあるはずなので、ね、ただやっぱ聞いてるよアピールはとりあえずしといて、
そうですね、
向いたら
そうです、ね、
またやってね、
またやってください、
うん、やりたい、僕やりたいって言ってるんですよ、
あ、そうですね、えのきさんは多分そういうの好きそうです、そうそう、えのきさんがじゃあもう編集とかやったらどうですか、うん、
それがねできればね、
めんどくさいだね、めんどくさいだね、わかるわかるわかりますよ、私もやってるんでわかる、
う
ん、
そうそうそう、
本当に編集大変なんでわかりますよ、
でね、
新しいポッドキャスト
で
ね、
そうそうそう、思うことで、そのさっき言った聞いた人が楽しいさを伝えたいとかで始めたっていうのが、うんうん、そのボードゲームを広めたい人たちとすごい似てるなと思って、うん、ボードゲームを遊んだ人がこのボードゲーム面白いと、うん、ボードゲームって面白いものがあるからみんなにもっと知ってほしいっていう動きと、うんうんうん、このポッドキャストの番組を始めるっていうのはすごいなんか似てる感じ、だからそういう意味では最初の頃ってボードゲームとポッドキャストって、うん、親和性がやっぱそんなないのになんで流行るんだろうと、
あ、
画像がないから、
ね、
言葉だけで説明するの難しい割にこうやって増えてくるのはなぜかなって言ったら、その面白いものを広めたいっていう人の媒体として、まあ敷居がそんなに高くないっていうのと、他の人がやっぱやってるっていうのが大きいんでしょうね、
大きいですね、
やってるのを聞いてやる、それをまた聞いてやるみたいな連鎖が出てるんじゃないかなと思うんですけど、確か
に事情的にだから今加速してるってことですよね、
で最近顕著なのが、あのまあ、特に2014年組というか始めた人たちの更新頻度と継続ってすごく高くて
そうですね、
そうですね、解析してるんですよ全部
2013年組の人たちって実はまあ半分ぐらいちょっと更新止まるぐらいの
感
じなんですけど、2014年組はほぼ毎週更新のまま1年やりきった
番組
がかなり多い、
そうですね、うちもそうですね、うん、
で2014年後半に始まった人たちも、うん、まあ、毎週とは言わず定期的にずっと更新されてるんで、
そうですね、
モチベーションが高いというか、
やっぱ気持ちがね、やっぱこのポッドキャスト戦国時代って言ってても入ってきてるんで、
うん、
やっぱ前のめりな人が多いんですよね、
なるほど、
うん、まあ、楽しんだからやってるからかなとは思う、
あと軒並み画が強いですね、
それはね、やっぱメリットだと思うんですよ、そこがないと、
うんうん、
こんだけいっぱいあると、
うん、
何でもね、そうですけど埋もれてしまうわけですから、時間がある人はいいですけど、はい、ない人って結局その中からどれかを選んで聞かないといけないので、その時に、まあ、合う合わないもありますけど、
はい、
それはありますよね、うん、だからカラーが出て、
そうそうそう、
だからちょっと僕は下ネタが好きだなと思ったらホラーボード選ぼう
み
た
いな、
ボードゲームはあんまりでもホラー映画は好きみたいな人はホラーボード、
いやいや下ネタはちょっと豚の鳴き声さんっていう第一人者がいるんで、
あっちいやでもあっちの下ネタはな男ばっかりで話してるモミさんとこ女の人が
有名でね、そうこれもね計算なんでね、
やっぱり、
う
ん、
やっぱ女性に下ネタ言わせるっていうのはね、このボードゲーマーのねやっぱリビドーにビンビン来るんですよね、
いやらしい、いやらしいディレクターやな
ディレクションしちゃったな、ね、ついついね、
あれは最強ですわ、
あ、本当ですか、褒めてんのかな、なんかよく分かんないけど、
いや、
あ、じゃあその新しいポッドキャスト、うん、 と、うんまあ、プラスしてその、うん、うちのそのホラボドに思うことってなんか正直ありますか、
うんうん、そうですね、
はい、
とりあえず長い長いっていうのはあのキャリアとかじゃなくて、
はいはいはい、
収録
時間分かりますよ。いやいや伝わってます、全然伝わってます、
丁寧に言っとこう、はい、勘違いされたら、
丁寧、
うん、いい方にポジティブなんでね、
うん、そうね、うん、いやでも意外とガラスのハートよ。
そうそう、それも分かった上で
分かった上で
小見さんがどういうこと
あれね、どれだけ短くしようとしてもですね、
いや分かりますよ、
難しいですね。いや
小見さんの番組のコンセプトがその取って出しじゃないですか、
はいはいはい、うん、
そうですね、流れて、
はい、
うん、だからまあああなってるのは別にいいんですよ、うん、だから僕は長いと思いますけど、うん、そうじゃなくてそれがいいって言ってる人もいるわけで、はい、そこはまあさっき言ったその差別化っていう、うん、個性の部分として割り切ってもいいかな、
うん、だからもう集中して聞いてもらうっていうのを前提してじゃないんですよね、うちの場合は作業 BGM として、
あ、そっか、
あの初めて言いますけどその 10days ラジオさんをもう、うん、もう超聞いてるし、うんうん、今も聞いてるんですけど、うん、あの 10days ラジオさんで一番私が好きだった回が、うん、あの三池監督の話する回なんですよであれ1時間超えたんですよ、一番長かったんですよこれまでで、でそれが一番好きなんですよ、
分かる分かる、
うん、だからあこういう話とかこういう声をずっと聞いているのが嬉しいなって思ったんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
田中間さんとかツッチーさんとか丁寧さんの声をずっと聞いてたいなっていう思って、で自分もまあそういう風なラジオにしたいなっていうのもあって、うん、なんかこうダブンというか、まあ、
あでも
そういう話なんだけど、
そういう理由があるならすごい納得ですよ、
その空気を楽しんでもらえたらいいかなって、
でもそうならすごい再現というかその目指すところは、
まあ、言ってるんですか、
ね、いやいけてると思います、
あ本当
ですか、それを聞くと分かります、うんはい、だから本当になし崩しにああなってるならそ う, まあそういうコンセプトがあった上でやってるなら、
まあ、なし崩しになってる回もいっぱい
ありますけど、そこも含めてもうカラーとして聞いてる人がまあ認知してるならありじゃないかなと思うんですけど、
なんかあれですね、ペガの屋根裏部屋さんで、うん、あのアレックスさんって方が言ってましたけど、エンターテインメントとしてポッドキャストをそう考えてる人っていうのが日本には多いねみたいな話されてましたけど、私自身もそのやっぱエンターテインメントっていうとやっぱ敷居が上がりますけど、うん、やっぱ聞いてもらう人がどう楽しんでもらえるかみたいなやっぱ考え、
ね、そこはでも多少やっぱないとね、うん、本当に好き勝手喋るだけでも面白い人っていうのは実際いますけど、
いや関西弁のねポッドキャストです、そういう意味では相当強いんですよ、
確かにね、多少
ね、確かにそう思います
わ、そうですよね、野木さんね、
でも私個人的には関西弁そんな押してるつもりないんです
よ、めっちゃこってこてすぎますけどね、はい、
あそれはまあ元がそうだから出てしまってるんでしょう、
いやだからなんか普通の話でも関西弁だとめっちゃうまく喋ってるような、
そうそう、それだけで雰囲気いいですよね、
いい、
そこまで効果がある、
福井弁はちょっとね、
いやでもそんなことないですよ、福井弁もいいですよ、すごい、
あ
方言いいですよね、なんか
女の子ならね、
気持ち悪いですよね、
ちょっとそういうチャガー芸さんに女子とか入らないですか、
まあ、だって言う
と もうチャガチャガールズどっか行っちゃいましたからね
、まあまあ、真面目な話するとチャガ芸さんはあの既婚者が多いんでね、
そうか
やっぱりそういうのもあるんじゃない
ですか、そういうとこなん
ですね、その女の子にキャーキャー言う年じゃないんですよ、
ね、いやでも榎木さんめっちゃイケメンじゃないですか、もちろん他の方もですけど、ね、ダンディーな方も
し、榎木さんはだからまあ多分陰でいろいろやってると思います、
ちょっと待って、
チャガ芸としては多分
ほらおちょっとちょっと待って、おうおうおう流行りのやつかな、うん、
いやこれ完全にそこでね知ってる方だけがうんうんって言ってる、
あそうですね、
いやいやいや、
どうか
って、確かに確かに、両肩にね今も知らない女性が今いるけどいる状態でね、まあ、話してますけど、川崎さん見えてないですね、
怖
はい、じゃあどんどん次いっちゃいましょう、はい、じゃあですね、
ディスられて終わりですか、
ディスられて終わりですよ、
ちょっと今の
さん、いやディスってない、ディスってない、
ディスってポジションがよく分
かる、いやこうやってねチャガゲームズさんとしてこう今ねチャチャ入れてもらってる状況なんで、
あ
それが今ベストなんです、
チャガチャガポジションね、
はい、ではですね続いてなんですが、自分がポッドキャストに最も求めること。
あ、また続いてるんですね、この。
はい。うん、もちろん。例えば、うん、まあ、川崎さん自身が、うん、その自分がやっている番組、まあ、いくつか今あったりするし、復活したそのボードゲーム研究室さんもありますけど、うんうんうんうん、まあ、求めてることとか、あと、気をつけていることですね。って何かあります？
これもなんか、どっかでいろいろ話してるような気もするんですが、
はいはいはい、
まあ
最近ですよ、最近。
あ、最近
なんか考え変わったかなとか、
ね、いや全然ね昔からずっとあることはやっぱりその、
はい、
さっき言った聞く人の考
えに
関連して、
はい、
もう正直私が リスナーの立場としてなった時に、うんうん、なんかディスってる話とか別に聞きたくないんで、うん、あの基本話す時はやっぱ自分が面白かったものとか、うん、気に入ったものの話を、うん、
でもありますけどね、
やる、だからある場合はもう言わないですけど、例えばこの映画面白くなかったなんてのはまあ言わなくていい情報なんで、言うとしてもまあさらっと個人的な意見として、いや、個人的な意見としてさらっと言えば別にいいんだって、それを例えば長々とここがダメだあれがダメだっていうのは聞いてる人が楽しいかっていう、
ああ、まあ言いづらいですけど、まあ場合によってはカットしてもいいんですけど、うん、そのモテゲーさんがそういうスタンスをあえて貫いてて、
カラーとしてね、
そう、それが自分、あの私はもう、
あ、分かる分かる、
あの非常に面白いんですよ、分かる、しかも意外と、うん、あのまあそのね、代表ともなる佐々木さんがめっちゃいい人なんですよ本人に会うとめっちゃいい人なんですよ、
だから内弁慶なんですか、
内弁慶というか、あの佐々木さん自身があのリスペクトしていらっしゃるラジオがいくつかあるんですけど、それが結構尖ったスタンスなんですけど、それをボードゲームポッドキャストとして発信しているのが、
やっぱりその自分が聞いて好きなものの、
そう
あに合わせてるんですね。
でそれがね、やっぱ本にしてる分あーってね、
わかりますよ、ね、そのポッドキャスト全体で言うと、いわゆるそのディスリ系というか表系の番組もたくさんあるんです、しかも人気があるんです、それは人気がある理由も分かります。ただですね、そのパーソナリティの能力に依存するところがすごく高い
ですね、
毒舌っていうのは。
そうです、ね、
これを素人がやるのと、プロのお話ができる方がやるのと全く違うんです、はいはいはい、ここを僕はすごく理解してほしくて、普通の人が話術もないのに毒舌をやるというのは悪口なんですよ、でこれはやっぱりほとんどの人が不快に感じるんですよ。その中でもそれをな、その普段言えないことを言ってることに対して、あの面白いとかすごいと思う人はいるのは分かるんですけど、やっぱ大多数の人はそこでやっぱりちょっと引いてしまうんじゃないかなと思います。
そうか、
いやそれはだから好き好きですよ、結局どんな番組だろうが絶対あのリスナーがゼロってことはないんですよ。
そうですね、
特にポッドキャストって本当自由なところなんで、どんな番組やろうがですね、必ず
そこなんですよ川崎さん、はい、その自由なんで、その、まあ、ディスるっていう表現はあれですけど、そういう批評するっていうのをスタンスとして置こうと思ったら、ポッドキャストだから言える言葉っていうのもあると思うんですよね。そうやっぱ立場ある方が、その、まあ、例えば有名な方が、ね、このゲームダメだなとか言っちゃうと、責任伴うじゃないですか、まあ、もちろんポッドキャストも責任伴うんですけ ど、そういった意味で発信しやすい、
素人だからこそ言えることを言う場としても、
だから人気もある程度そのやっぱあるんだろうなって思いますね。
それはね、それで全然ありなんですけど、そのなんていうかな、僕が言ってないこととか言うのも構わないんですけど、じゃあその番組自体をそういう番組にするべきだと思うんです。
ああなるほど、もうそういうさっきの絵の下がったように色として、
例えばこれを取り上げて今回はこれをもう全部否定していくっていう番組なら僕は全然ありなんですけど、例えばこういう好きなものを紹介する番組とか、こういうものを広めていこうっていうものの中で、そういうことをするっていうのはやっぱり聞く側の姿勢としてもですね、あれって聞いててなんかちょっと違うなってやっぱ思われてしまうんじゃないかなって気もする。だからあとはでも言い方です、それは。だから必要な批判とか必要な批評っていうのは全然ありです。それは僕は反対意見を排除しろっていうわけじゃなくて、そこはやっぱりそれを聞いた時に聞いた人がどう思うかとかも配慮してまで、やっぱ発信する側としてはその素人だろうがね、それはやっぱ意識して喋ってほしいなとは思うんですね。
難しいですね。
難しい、本当難しいんです
けど、やっぱそのだけ責任というか発信する側も、ね、そうディスるの、ね、人気を取るかどうかってやっぱりもうやっぱ危険じゃないですか。でもモテゲーさんとかも、あのやっぱりそれが本当に、あの聞いてて不快に思う人もしかしたら、
いるかもしれない
かもしれないけど、でも俺たちのスタイルはこれだと決めて、それをやる、やり貫き通すって、
やるならもうそっち方向で、やるべきだと思うんですね。
だって川崎さんもね、ここあのこういう収録の中でみんなポッドキャストあのいいと思うよって言って撮るレッグお住まい、さっきのどこもみそくそやなって
言ってました ね
ちょっと待って、
お前また来たんか言って、
ね、でもこうやってちゃんとあの表ではあのきちんと
ね表だけではね、
まあまあね、
そうやって言うっていう、こういうのが、
その方がいいかも、
川崎さんのエンターテインメント
さっきもあの私親指潰されましたからね、
本当僕横で見てた
それって相当な
親指潰されましたから、
まず絆創膏渡しましたけど
足りなかったです、血だらけですから
絆創膏ですまん
いや なんかね、まあ、話ちょっと戻りますけど一番例としてその、まあ、要はえのきさんもいるんで言いますけど、うん、その談合ダンジョンを褒めようとか面白いって言おうと思った時にダンジョンレイダースを引き合いに出したんですね私ね、ラボの中では。ダンジョンレイダースと似てるな、うんうん、なんだこれのただのコピー系かなと思ったら、何これめっちゃ面白いじゃんっていうのを、うん、いうのが一番伝わりやすいかなって思ってその選択を取ったんですけど、でもやっぱ聞き手からすれば、うん、俺ダンジョンレイダース持ってるけど何そのなんか気に食わねえみたいなのも、まあまあなきにしもあらずなんですよ、っていうところでやっぱ聞く側の配慮ってなかなか難しいなって。いや、あのね、
100% 全ての人が心地よい発言っていうのはないですから、うん、
ないですね。
なるほど、
無理です。本当に無理だと思います。どんなに丁寧に言おうがですよ、丁寧に言いすぎると今度インギンブレーっつってもうバカにしてるのかと、
はいはい、
なことにもなるし、ね、うん、だからある程度はもうしょうがないです、
はい、
ただそこの幅ですよね、どこまでの人に対してその100のうち10人が聞いてくれればいいのか、うん、1人でも聞いてくれればいいのかってスタンス、うん、だからたまにね番組としていろんな人に聞いてほしいって言ってる割には、はい、とんがってる人とかがいるから、
はい、
私はそこはバランスがちょっとどうかなと思うことはあるんですけど、ね、
そうです
ね、まあ、それもでも好き好きですよ、本当趣味なんで、
うん、そういった意味ではツイッターは結構ダイレクトに反響があるんでいいですよね、相性もバッチリ。
私ツイッター大好きなのはそこなんです、あのフェイスブックとかよりも、はい、より軽くこう交流できて、嫌なら無視すればいいし、
そうですね、
気に入れば返せばいいし、あの関係がすごいライトで、
そうですね、
あれがすごくいいなと。ただそれをローカルルールで共有してくる人がたまにいるからそれめんどくさいな。
そう、
フォローしたらフォローしてくれとか、リプしたらリプ返してくれとか、あれを思ってないけど、その言われるとね、いやいや、まあまあそうかもしれないですけど、別に自由じゃないかな、
自由じゃないかなと。
物差しはみんな違いますからね。
で親指つぶしていくんですよ。
なるほど。
チンチン、モーさんにも、モーさんにも行かれちゃった。
そこに戻んのかよ。
本当怖い。
編集点、
編集点、これがこんな編集点ないでしょ。親指つぶすところまで戻しましょうみたいな編集点、どういう編集点
ですか。難しい。
逆に編集しづらい。
分かりやすい。
はい、ということで次の話題に。はい、いいですいいです。はい、もうどんどん、あ、そうですよ、あの川崎さんとは今後もね、何度も何度もあの出ていただこうと思ってますし、この機会にえのきさんにも今後どんどん出ていただきたい。
えのきさんは出てくれますよ、すごい。
僕も
隔週で隔週で、いや私あの
コーナー作りましょう。
スカイプ収録してないんで、実際に
えのきさん一人喋り取って
来てもらわないと。
録音したやつをコーナー挟んで、
マジ
一人喋りコーナー。
今からえのきさんね、余計長尺になりますけど、3時間4時間になりますけど、
終わらない。うなずきを8パターンぐらいなんか送って、
いやボーカロイド
サンプラーでなんか出してるのが
方法いらないでしょ。要方法いらないでしょ。いらないいらない。じゃあ次の話題いくわよ。
はい
はいはい、続いてですけど、最近の川崎さん、うん、あとえのきさんにも聞きたいんですけど、うん、ヘビロテのゲーム、
うん、
あります。
これもデジタルもアナログもどっちも。
ああ、いや、やっぱアナログですかね。やっぱデジタルの話になるとね、例えばカレイドザキさんとかでもね、あのチュパサキさんとかが話されると思うんで。
アナログでヘビロテは最近ない。
ダメじゃん。
ちょっと遊ぶ機会なくて。
ダメすぎでしょ。今日もな、誰が主催の会ですか。
いや、主催は遊べないもん
ね。ね、
そうそう。
あーんと川崎さん遊べてないですね。
明日遊ぶから
ね。あ、そうですね。は
い、
うん、
いや、まあ、それはな、ヘビロテじゃないけども、やっぱ気に入ってるゲームっていうのでは、私とりあえずね、
はい、
どっちかっていうとリプレイ派なんですよね。
おー、
このゲームってドミニオンずっと遊びたいし。
あ、そっか、ドミニオンが大好きで入った人ですね。そうそうそ
う。で、この前ね、あの年明けて初めてのゲーム買いに行った時に、
はい、
あの吉田さんね、
はい、
第二研究員の吉田さんの、
うん
うん、ゲーム会に行った時に、
うん、
宝石のきらめきをもう連続で遊んで。
え、それ初ですか。
いや、初めては他の時に遊ん
だった
ん
ですよ。
ただその後もっと遊びたかったんです
。
だから新作じゃないけども、はい、遊びたいからちょっと付き合ってって何回もこう回したりする。
おー、
あれ面白いんですよ。
面白いですよね、あれ。
何回も遊べる具合でドミニオンに近い感
じ。あれだってボードゲームギークの賞を取りましたよね。
そうそうそう。ああいうゲーム好きなんです、すごい。何回も遊べて、次はこうしたら勝てるかもとかっていう考えるのすごい好きで、
ね、ノリシロがいいですね。
そうそう、
あのあえてアンバランスに作ってるそのカードのバランスなんかがやっぱ何回も遊びたくなりますよね。
あれシンプルなのに面白いの。うん、あれがヘビロテっちゃヘビロテかな。 まだ遊びたいですもん。だって今でも
今話した時点でちょっとやりたいなって思いましたもんね。
いいゲームだなと思って、はい、でルールもね、一遍分かれば、
分かる、
知ってる人は同士だとすぐ始められるでしょ。セットアップも別
に そう簡単なんですよね、うん、でコンポーネントの出来もいいから、
最高じゃないですか、う
ん、あのゲーム、ね、このチップ、うん、重たい、
そうそうそうそう、あれがいいかな。
おお、それぐらいですか。
うん、いっぱい話したから。
いやいや、溢ればかりにあると思いますけどね、皆さんね。
遊んでないですよ。
ねえ、うん、あ、じゃあ榎木さん。
僕は
遊んでますよ、そもそも。
そうなんですよね。
一緒でしょ。
もうそろそろ、はい、去年の東京のゲームまで買った、うんうん、ゲームをね、
はい、
もうそろそろ封開けていかない
と。なんでやね。いや結構経っちゃったよ。ほら半年経っちゃう。
一緒一緒。
で封開けなきゃと思ってて、はい、その中で封を開けたのが、うん、グーグーポン。
あー、へえ。
どんなゲーム
ですか。あ、知らないです。
あ、本当ですか。鳥さんが結構お気に入りな
グーグーポン。
グーグーポン、クマさんが、
ほうほう、
それぞれ自分の、食卓に蜂蜜とか、
はい、
なんかブルーベリーとか、
子供向けゲームですか。
まあ、子供でもできる。
あ、なるほど。
でそれぞれ、親が何のカード出すかっていうのを子供が当てて、親とバッティングしたら取れないけど、バッティングしないやつはその親から蜂蜜とかを盗んで食べれるって言って、いっぱい食べたら勝ちっていう。
そんな可愛らしいゲーム榎木さんがやるんですか。
うん、
女の子と遊ぶ用のやつですか。
いや、うちの子供とね。
あ、なるほどね。
やっぱりお子さんと、
やっぱりそうなんです
よ。やっぱそうですよね。
いつ遊ぶって言ったら、やっぱ家で、うん、なんか寝る前にちょっと時間があるときに、
う
ん、
それ
やっぱ子供だから、そう、最近って軽いゲームばっかり、はい、やっぱり家では立つんですけど。
そうなる
ん
ですね。
うん、
まあ、ぐんぐん好感度上がってますから、もっと子供の話。
本当ですよ、もっと子供の今の、ね、
あんですかね。
榎木さんのスケベなイメージを
払拭するために。
びっくりした。
そのつもりなかった。
うん、そのつもりなく言っちゃった。
そう。自然と出ちゃった。
いい人具合が出
てましたね。
あと、モグラのお父さんが宝探すっていうのは、袋の中からやっぱりゴソゴソってこうチップをバッて出すっていう。やっぱそれが、
いい、
楽しい。
大人でも楽しい。
そうそうそうそう。
わかりやすいですね。ビジュアル的にも。
そう、ああいうのいい、
ね、お子さんいらっしゃる方はね、やっぱ子供と遊ぶ機会多いから、
うん、
そういうゲームをしますけど、ね、ただやっぱああいうゲームって子供向けとはいえ、うん、よくできてるゲーム多いですから、
うん、そうなんですよね。そこなんですよね、結局
バカにできないですよ、全然ね。
で今日のね、ゲームマーケットでもね、
はい、
いろいろゲーム、うんうん、手に入れましたけど。
おお、そうですね。おお、
そこに戻るの。今
本当大盛況でした、
ね、いやいや大盛況でね、
戻っちゃうんですよ。
あの榎木さんもいくつか手に入れてましたけど、
ね、うん、やっぱそれもやっぱり軽くて、うん、お家で遊べるもの、うん、ね、っていうのをどうしても、
それはそうですよ、自分が遊べる環境に合わせて買いますから、
ね、うんうん、チョイスしちゃう、
うん、
そっか。じゃあ逆に言うと、最近の例えば枯山水とかマングロービアとかっていう結構時間かかるゲームはなかなか遊べてない。
いや、それはそれで、その大人の、
あ、大人の会で
遊ぶ
機会があるんです
よ。ああ、いいですね。まあ、
キャバクラの話ですね。
そうそうそうそう。
大人と違
う、そう
そうそう、チャカチャカさんとかってそういう福井の方でね、はい、いろいろ活動されてて、
うんうん、
好きな人たちが集まってるコミュニティがもうすでにあるから、やっぱ恵まれてますよね。
ああ、そうかそうか、うん、あ、そこちょっと聞いてみたかったんですけど、うんうん、福井の方のそのボードゲーム事情って、うん、結構その例えば都心とかいろんなところと比べてもかなり今もう大盛況なんですか。
福井の中にカフェが一つできまして、
うん、ああ、茶陰さんでも言ってましたっけ。そうそうそう、それ、
いつも、ユーストリームはそこのカフェを、
はいはいはいはいはい、
利用させてもらってるんですけど、うんうんうん、まあ、そこの S ガーデンというカフェが、
はい、
結構ボードゲームもそこにも置いてあって、
は
い、で2階に広いスペースがあって、
は
い、でもういつまででも
すごい広いですよ。
そうそう、ゲームしてていいんですよ。
そうなんですか、
うん、
あれ東京にあの店やったらすごい家賃。
うわ、羨ましい。そんなとこあるんですね。
やっぱりああいうお店が拠点になるんですか。
いや、あそこで、うん、月に1回主催で人狼ゲームもやってて、
榎木さんがやられてる。
あ、いや、そのカフェが。
ああ、カフェ自体、
うんうん、で人狼って結構知らないけど、うん、やって面白いって言ったら、はい、結構カフェなんで、うん、女子系のお客さんがお友達連れて来るじゃないですか。
すごいすごい、はい
は
い、
女子が結構増えて、で僕たちが普段やって集まるやつって大体 9.5 割男性なんですけど、はい、そので人狼で、あ、面白いっていう人たちに、
はい、
いや、こういうのもあるよって他のボードゲームをこうね、紹介すると、あ、これも面白いみたいな、そっち系でちょっと女子の 人口
で
ね。
わあ、わかりますよ。やっぱ人狼スタートですよね、そこら辺は、ね。
人狼からですね。
まあきっかけはね、何でもいいんですけど、でもそういうやっぱスペースって重要なんですかね。
ああ、やっぱありきですね。
なんかやりたいときにそこに行けば遊べるよっていう場所って重要だなと思います。
あ、じゃあそのカフェさんがもしなかったら今はまだまだだったかもしれない。
まだ 9.5 割男性のまま。
ゲーム会もいくつかありますもん、
ね。そうですね。
だからそこに結構こう。ゲーマーな人たちが集まって情報交換とかもしてるみたいですし、
ね、いや、いいですね。
福井はなんかやっぱちょっと目立ってますよね、チャガチャガゲームさんのおかげでね。
そうなんです
よね、情報的にはいろいろ。
だから謎だったんですよ、私の中でも。福井ってなんかどういう空間なのと思って。
やっぱりそうコアになってこう遊んだりとか、はい、活動する人がその地域に出てくると、やっぱり活発になると思います。で、新聞が取り上げたりとかね、地方紙に、
あれすごくないですか。
あれはやっぱり地元からするとそういう活動って取り上げたいわけですよ。
あ、応援してくれるね。
もちろん、そうそう、うん、でそういうことで、まあ、村おこしじゃないけど、そういうことにつなげていきたいわけで。だから逆に言うとね、大阪とかでそういうことやってもあんまり目立たないです、
目立たない、
大阪いっぱいあるから。
そっかそっかそっか、
そうそう、まあ、悪く言うと田舎だからこそ何かイベントがあればね、福井 の、 あのフリーマーケットみたいなのがあると、はいはいはいはい、ちょっとこう盛り上げてくれるわけですよ、ね。大阪なんかだってボードゲームフリーマーケットやりましたけど、はい、メディアなんかどこも取り上げてくれない
あ、そうな、
フリーマーケットいっぱいありますから。
あ、そうかそうか、
そうか、そういう意味ではラッキーですよね。あと、あのぶっちゃけ榎木さんをはじめ茶川芸の方々のなんかカリスマ性じゃないですけど、
ポテンシャル高すぎ
る、高いんですよね。
私個人的にチャガチャガゲームさんのバランスすごいなと思うのは、はい、やっぱさっきも言ったみたいに最大者の方が多いと、はい、ある程度年齢いかれててもう仕事もされてる方っていうので、うん、すごく大人なサークルっていうのがあって、かといってすごいガチガチじゃなくて、はい、緩いところもあるし、
うん、
勢いもあるっていうのはすごいバランスが取れてるサークルだなと
思って、はい、恵まれてますね。いい仲間に会えましたね。
本当にいい仲間たちだなと思います、ね。
川崎さんこれ取ってください。
まだ2000冊
3000円
あ、3000円ですか。2000冊と1000円ですね。
これね、差をつけてしまいました。
いやー、でもなんかちょっと分かってきましたけど、いや地方の
あ、まあまあでもそういうメリットデメリットいろいろあるとは思うんですけど、
はいはいはいはい、
でも地方がこうやって盛り上がっていくのって、うん、今時というかやっぱ情報がこうやってね、
うん、そうそう、うん、昔ならね伝わらないんですよ結局。地方がなんか盛り上がってたって、うん、都心の方で知るすべがないんですよ、うん、
あ、
今はそれが分かるんですよ。
そっかそっか、
なんかここでゲームやって買いやってるぞとか、はい、フリマが沖縄でやってたぞとかね。
そうですね、
昔ならなかなか伝わらなかったんですけど、
やっぱ SNS でね、こんだけつながれるっていうのもいいです。
でしかもそれをね、都心の人たちが取り上げて、なんかここで流行ってるってことはブーム来てるぜみたいな、その盛り上がってる雰囲気っていうのはすごく感じますよ。
そういうのはやっぱツイッター中心なんですかね。
もう SNS 全般だと思います。
全般、
あ、でもそうか、 Facebook はちょっと違うかな。
そうなんですよね、 Facebook、 私はどっちかというと Facebook 中心で活動というか自分の会とかやってますけど、
まあ、拡散力でと爆発的にいくのはツイッターですよ、
ね。そうですね。
枯山水圏なんかもろツイッターでしたね、最初。
ただフェイスブックだと写真付きが基本大きいじゃないですか。ですよね。でかでかと載るじゃないですか。
最近動画もありますから。
うん、そうそうそうなんですよ、うん。そうなんですよ、うん。だからそういった点では例えば枯山水だったり、うん、あのアクション性の強いゲームっていうのが広げやすくて、うん、かつ一般の方、まあ、言ってしまうとリア充とかっていうところにも目に届いて、
うん、そうそうそう
え、何それ、そんなんあるんだ
って。層の差っていうの
がね、もみさんオタクって最初言われてたんです、言われてたんですけど、だんだんと、え、待って、みんななんかどんどん入ってくどんどん入ってくってなってって、私もちょっと気になりますみたいな。
だからもみさん以外の人も同じようなこと言ってた時に、あ、これは一部じゃなくて結構広まってるもんなんだって認識するわけです
よ。分かってもらえてますけどね、
でもそういうことですよ。だからもみさんが言い続けてて最初はなんか異端者みたいな扱いですけど、
なんですよね最初はね、
もみさん以外のところから何かそういうキーワードを聞いた時に、はい、あ、これは火星のものじゃなくて、はい、一箇所のものじゃなくて他も流行ってきてるんだなって思えば、そういう人たちってグッとこう、
あ、
教えてよとか、ね、
そうですね、
あれ何だったのとかね、
あのこの前なんかあれですよ、枯山水ですね、
いや、そんな顔して
た、ルールブックをですね、
あんな顔、
いや、私あの職場でも休憩時間全部そのボードゲームのルールブックを読んで赤ペン引くのに使ってるんですけど、
赤ペン先生ですか。
そうなんですよ、全部赤ペン引いてるんですよ、もったいないのに全部引いてるんですよ。 その時に周りのなんか、ね、同じ同僚たちが、うん、何それ変なのって、うん、うわ面白くなさそうって言うわけですよ、
うん、
でもすごいインパクトみたいな、うん、で面白いんですよって言っても、うん、とかなるんですけど、もう何日かしたら、うん、いやもうヤフーニュースに載っててびっくりしたって、
あやっぱり、
はい、みんながだから私だけが言ってるだけだとなんかこうオタク文化とかニッチなんだって思うんだけど、ねミーハーなんですよ日本人、ね、
あのきっかけブームのきっかけってまあミーハーそうです ね、まあ、そこはもう多分ね分かるんですよ気持ちすごい、はい、私もそうい こうミーハーに群がってるのを見るとねちょっとこうイラッとするんですよ
イラッとはしないですよ、いやいやちょっと待って私イラッとはしてないですよ、
うん、もみさんみたいにそういう苦々しい、
ね、そうですね、いややめてやめてバラすのやめて、
ただ、うん、そういう人たちがいてその中からちょっとでもねこう、はい、より深くこうゲーム興味を持つ人が出てくる可能性もあるわけですから、
そうですね、
まあ、本当に広めたいって言うならですよ、別に自分たちだけで遊びたいならほっとけばいい
です。あどうなんですかね、あの茶和芸さんのスタンスとしてはどうなんですか、やっぱ広げたいし自分のゲームもっと遊んでもらいたいって思います、それともファンに届けばいいなって思います。
いやそれ茶和芸ってまとめられないというか、
えのきさんで大丈夫ですけど、
僕ですか、僕はもう、はい、あのお金持ちにな
る、ね、質問聞いてた、
いや私の質問聞いてた、最後そうなればいいな、
ねね、ちょっと待って今なんかなんだろうな、キングクリムゾンいたんですかね今ぶっ飛びましたよね今いくつかの質問の末のとこまで来ましたけど、
最終ゴール地点はね、は
い、結果だけ言っちゃった、
お金持ちになりたいっていう、
なんか旗から見てたら茶和芸さんの活動自体は明らかに広めたい方だと思いますけどね、あのフリマの件だってね、うん、子供向けのイベントがあったりとか、うん、人狼初めての人向けがあったりっていうのは明らかにその広めたい意思があるイベントだったなと思って、
ね、そうですね、うん、特にやっぱりあの広まってるとはいえ、福井はまだまだ一般の人って、
う
ん、
そ
うなんですよ、でそんな中でじゃあ地方でじゃあフリーマーケットの話すると、はい、やりますって言って、うん、知ってる人たちが関西圏とかからワッと来て、うん、目玉をバッと買って、うん、その後に一般の人が来ても、うんね、どうなのっていうところがやっぱり、
まあ、確かに
その地方の悩みっていうのがあって、
これゲームマーケットもそうなんですよね。い
やそうなんですよ、だからそれはやっぱね、これから今のところちょっと買い手市場というか、欲しい人が多いんですよ、まだまだ
買い手市場、
あの提供する方が追いついてなくて、欲しい人ばっかり、だからフリマとかやっても出店者より参加者の方が多いんですよ。
そっかと、でもさっきまあこのラジオないじゃないですけど、うん、川崎さん言ってたじゃないですか、うん、そのか売り手がどうしたいかっていうことだから、うんうん、その売り手次第では数出さないし、うん、その行き届かなくても売り手がそれでいいっていうんだったらそれで
OK って、うん、もちろん
なるじゃないですか、うんうん、そこなんですよね、なんかこうちょっとしたジレンマですけど、
う
ん、一般の人も買ってほしい、
そう、
つまりいっぱい出てほしい、うん、家サブさんいろんなところでこう流通に乗ってほしい、でも、うん、売ろうとしてる側は例えば手作りだったりとか、うん、いろんな事情があったりとかで、うん、そんな数出すつもりはないし出したくないっていうところもあって、でも動かしてるのはそういう人たちじゃないですか、
う
ん、
そうそう、
その売る側が集まってやりましょうって言ってるイベントなんで、そこに対してアークライトさんが何か出したりとかっていうのもないじゃないですか、うん、まあ、それが今のいい結果になってると思うんですけど、うんうんうん、ちょっとそこでやっぱり一般の人とかで例えば それこそフェイスブックですよ、うん、ああもみさん、何ゲームマーケット私も今度行ってみたいってね、うんうん、何かあの連絡くれたりするんですよ、うん、でも現実を話すとやっぱいいやってなるんですよ、うん、それなんでかって言ったら朝並ばないと欲しいやつなかなか買えないよとか、あと予約したとか、あとチケットはあの これ買わないといけないよ、一般の本屋では売ってないよとか、いろんな問題があって、あじゃあ私やっぱいいです、
なるほど、ね、
もみさんが買ったやつ今度遊ばしてくださいなっちゃって、
みたいなありますからね、
でそれが今後じゃあ変わるのか、うん、ってなると、うん、まだまだ、
まあでもゲームマーケット以外にも今販路は増えてますから、通販でも買えますし、だからそこは私はよくはなってきてると思うんですよ、昔って本当にゲームマーケットでしか買えなかったんです、
うん、
だから、
うん、
そっか、
いい面で言うとそこに参加する価値があったんですけど、
はい、
まあ、悪い面で言うと実はその流通しだしたせいで、
はい、
ゲームマーケットで買わなくても買えるやと、
は
い、いう層も出てきてるわけですよ、
う
ん、
まあ、でもそれ一つですよね、
そうです、
うん、ゲームマーケットってなんか卸売市場みたいな、
はいはいはいはい、お値段とかもね、まだ特別価格だったりするし、
そうそうそう、分かんないじゃないですか、
そうそうそう、
そのゲームが面白いかどうかって、うん、結構ルールもあのブログとかでも分からないまま、
はい、
なんかジャケ買いして一か八かとかもあるじゃないですか、
うん、ありますね、
うん、でそこで分かった後に
自由でね、
うん、じゃあ買うかどうかっていう、
そうですね、う
ん、だから今なんかは本当にそのゲームマーケット本当に行けない方っていらっしゃるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういう方でも その、まあ、全てじゃないですけど、うん、一部のものは通販で買えるようになってるっていうのは、うん、そういう人たちからすればゲームマーケットに参加できないっていうだけじゃなく、
うんうんうんうん、
だけでその手に入らなかったものが使えるわけですから、
うんうん、じゃあある意味一つの完成形にはなってる
か、完成形というかまた過程だと思いますけど、
うん、
ただその進んでる方向としては決して悪くはないなと思う、うん、これがよりとんがっていってしまうんですよ。ゲームマーケットの商品はもうここでしか買えませんって、はいはいはい、全てがなってしまうというのはやっぱりまずいと思いますし、
そうですね、
そういうプレミアなものがポコポコある部分なんですよ。これはここでしか売りません、
うん、
っていうものが、まあ、僕はあるのはその売る人のこだわりというか、まあ、お祭り的なそのイベントを、ね、盛り上げる上でもあってもいいと思うんですけど、全てがそうなってしまうとか、
ただその、うん、まあ、分かんないですけど、うん、リスナーの方でどんだけ理解してもらえるか分かんないですけど、うんうんうん、結局市場を育てるのって、うん、消費者じゃないですか。
そうそうそう、
なんで例えばあ流通ノルマで待とうとか、
はいはいはい、
考えが偏っちゃうと、
う
ん、今度は市場が育たないと思うんですよね。もうぶっちゃけ、
うん、
ゲムマにも行って、うん、かつ流通にの方の広げるぐらいが、まあ、まあ、ベストというかベターで、でそうなればいいんですけど、
う
ん、なんかどっちかに割り切っちゃうと、
ああそうですね、
なんか消費者自身も意識してほしいっていうのは、例えば広げたいって思ってる人がいるんだったら、そうそうそうそう、じゃあゲームマに行って自分自身も購入してみたりとかってなればいいなぐらいですよね。
そこも含めてその人の意識の問題です、
うん、そうですね、
自分がまあ面白ければ好きなもの買って、うん、知ってる範囲だけで遊べばいいんです。
こんなにこんなにみんなで、ね、支えてる市場ってあります？
いや、あのね、ニッチな業界ってよくあると思うんですけど、
はいはい、
なんでしょうね、まあ、あんまりないというか
目立ってますよ ね、
ありますけどね、
近年で一番昔は目立ってるかもしれない。
うん、
なんか同人ってそんな無理やりね入らそうっていう人がいたわけじゃないですからね、自然とああいうコミケの形ができ
る。はいはいはい、
ボードゲーム関係にだったらなんか結構こう広めようとする人が
意思がね強く感じますよね。
だってデジタルゲームってそんなムーブなかったんですよ。
あ、
ファミコンめっちゃ面白い、このファミコン広めようなんて人いなかった。プレステ面白い、プレステ広めようなんて
人、高橋名人ぐらいの。
あれは企業じゃないですか。
そうですね、あれは宣伝活動です
から
ね、
だから利益を求めての宣伝ですから。ボードゲーム違うでしょ、利益じゃなくて。
そうかそうか、
進めたい広めたいだけ、
はいはいはい、
お金なんかいらないみたいな、
はい、
あれはなんか動きとしてはデジタルゲームと全く違うっていう、
あ、まあ、
市場が違うんですよ、もちろん、
うん、
市場がもちろん違 う、
そうです、ね、ハードルの高さがやっぱまず参入の、うん、参入しやすいじゃないですか、アナログって、
うん、
しやすいけど、
そう、
もう今はでも結構プロレベルのものが増えてきて、
うん、
しやすいとはいえやっぱ差が出てるっていう、
はい、
今だからすごい過渡期じゃないか、
はい、結構こうわーっと来てる、うん、膨らんでることをまあちょっと心配する人たちもいますから、
うん、
ここでバーンと破裂して、
うん、
何も残らないんじゃないかとか、
うん、でもさすがにもそれはないでしょ。
そういや、破裂したところで僕、ね、残らないものがないはずはないんですよ、うん、絶対、うん、
絶対ね、
思ってなっても絶対こうすごい丈夫なコアが残ってるんで、うん、そこからまた膨らましていけばいいかなってい
う
気はするから、すごい全然悲観的なことはないなと思うんですよね。
なんかね、そこら辺あんま突っ込みすぎるとあれかもしれないですけど、うん、なんかこう経験者の方が非経験者を弾くみたいな、
うん、あ、老害問題
みたいな、みたいなのが言ってもまだあるかな、うん、いや、
あると思
います
。これはね、あると思いますよ、やっぱり、
うんうん、
だいぶでもなんか見てる感じ目立たなくなってきました
けど、あ、本当ですか。やっぱり昔よりは
自然にそういう人は、そういう人自身がこう外れていってる気がします、ね、
あ、
やっぱり。
あ、そっかそっか、
だって相対的なもんじゃないですか、
はい、
広めたい人、ライトな人が増えてきたら、
うんうん、
結局少ない方がどんどんやっぱ目立たなくて、
そうですね。
ただその中によりとんがった人がいると、たまにどんと目立ちますよ、
ね、で権力もある人とかね、
まあ、そうなんですよ、影響力ある人の一人がポッと言ってしまうと、やっぱりいろいろ問題あると思います
。そうなんですよね。
でもそこも含めてですよ、そこも含めてジャンルが大きくなるっていうか、広がっていく時っていうのは解決していくというか、みんなで考えていく問題ですから、そういうところ含めたとしても、全然そのボードゲーム業界って今悪くないとは思いますよ、個人的には。全然健全というか、
は
いはい、いろんな問題は抱えてますけど、表立って本当に深刻なそのジャンルを潰しかねない問題というのは今のところまだない気はします、
ね、ないですかね、うん、で個人的に思うのは、うん、その女性が遊べる空間を作ることが第一歩かなって思ってて、はい、うん、まあ、大げさですけど、まあ、
いろんなジャンルでそうですよね。
そのさっき榎木さんが言ってたように、うん、その女性がこうやって入ってきてくれたらみたいな話されてたじゃないですか、うんうん、やっぱ女性が入ると男性もそこに必ず付随して入るんですよ、
まあね、確かにね、
うん、だからそうそう、あの私の友人 の、 そのカフェを 経営されてる方とかに、うん、聞いたんですけど、やっぱりお客さんとして狙うところは女性であれば、うん、女性さえ入れば男は後から必ずついてくるから、まずは女性が居心地いいかとか、女性にとってどんだけのメリットがあるかっていうのを計算して、そのイベントだったりそのお店だったりちゃんとやっていくっていうのは大事だよっていう話聞いた時にも目から鱗で、確かにお金を使うのは男子だけど、男性だけど女性がいることによって市場が広がって男性の数も絶対数が増えるって思えば、確かに女性をメインとしてまずは考えた方がいいかもなとは思いました。
女性をまず気持ちよくさせる。
そうですね。そうですね。ちょっと待ってくださいね。気持ちよく
間違ってない
ですよ。間違ってはないですね。あ、そうですね。すいません、ごめんなさい。勝手に想像しちゃいました今。
そしたら女性が気持ちよくなったら、その後、うん、はい、もう男が勝手に行くってこと、
ね。そうですよね、うん。そうですね。来るっていうかね。
来る、
うん、行くっていうか、ね、
言葉来るってことですね。
言葉的に何も
間違ってないな。
何、うん、だろうこのモヤモヤ感。
なんでしょうね。ちょっと、
その勉強になりました今。
いや完全に今セックスの話してましたよね。
ボードゲームの話です
。あ、ボードゲームの話ですか。
ボードゲームですよね。
ごめんなさいごめんなさい。あ、今のところピー入れときます。セックピーって入れときます。
セックピー。
思いのほかなんか真面目な話になってるけどいいんですか。
いや、いいんですいいんです。
コラボでもっとふざけた番組でした。
いや、やっぱりこういうタイミングって大事だと思ってるのは、そのゲスト会ってゲストによってはやっぱ溜め込んでる部分とか言えないけどあえて言ってない部分とかも、こういった機会でこう私個人としては勝手ですけどちょっと出してほしいなって思ってる部分があるんですよね。うん、でまあ、
ゲストが真面目な2人だ
とね。そうですね、真面目なとこ出ちゃいましたね。
そうですね、
バレちゃいましたね。
じゃあ
しまったな。
じゃあもう次の話題いっちゃおうかな。ごめんなさいね、長引いてますが、うん、はい、ではですね、続きなんですけど、うん、ボードゲームに関することで一番嫌だなって思うこと、うん、まあ、これもまた真面目になってもいいし、ふざけてもいいですけどね。
何やろこれ。
在庫ですね。
確かに、えのきさんは直撃ですね。在庫、経験あります？全部はけてるんじゃないですか。
いや、あのね、これ本当リアルな話すると、はあはあ、あの前回の東京、
はい、
だね、うん、もう全然だったんですよ。
だって私も購入させていただきましたけど、ものすごい列だったじゃないですか。
あれでものすごい迷惑を、
あ、まあね、いろいろあった
至る所におかけしたんですが、結局あのチャカチャカゲームズってデザイナーが5人なんですよ。
そうそうそう、多い。
だから5で割ると、うん、
はい、
あの自分のお客さんって結局、
そっかそっか、
例えば僕のね、談合男女買いたいお客さんが、
はい、
僕だけでブース出してたらすぐ買えるのに、うんうんうん、その人が1時間2時間待って、
はい、
じゃないと買えないっていう状況が、5人のデザイナーのそれぞれの買いたいお客さんがみんなそうなっちゃってて、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、それはそうでしたね。私もそうでした。
5倍時間を全員にかけてしまってたっていうので、まあ、その当日買いたいっていう、うんうん、そのチャンスが
そうですね、
なくなってた。
そうそう
のがすごく反省、
その反省を生かして今回大阪では
そうですね、
企業ブースを取られた、
企業ブースをね、もう取るしかないだろうと。
いやでもいいと思いますよ、
これ以上怒られるのはもう。
いやでもね、確かにね、せっかくね楽しいイベントですからね。やっぱ
そうですね、
もうだいぶもうおでこのねかさぶたもだいぶ治ってきた。
そうですね、
どんだけ土下座したか。もうね、本当に
大変でしたね。
本当ご迷惑をおかけ。
でもまあ一つの形として皆さん他の方もね、他のサークルさんにとっても勉強になったと思うんで、うん、別にそれ、まあ、反省はあっていいと思いますけど、うん、むしろ、ね、今回で良かったなって思いましたけどね、うん、そういった回で、で次からはそういうことはないようにって動けるのは誰かがやらないと気づかないことですからね。
ご本人たちがね自覚してますから十分。
そうですね、
その上で次に生かしてるんでね、もうこれ以上は何も言うことはないだろう。
在庫
がね、だからその時はもう怖かったわけですよ。
でも実際ははけたわけですよね。
僕の話で言う と、
はい、
当日売れるかなっていう予定数が売れなくて、う
ん、
まあ、でもその分は、うん、あの家サブさん
に
お願いしたのと、
これがメリット
ね。いいですね。
そうなんです、うん、でその時にどうやらなんかとあるポッドキャストでなんかこう取り上げられてるよみたいな、
う
ん、
マジっすか、
うん、
それどうかと思いました。
そこからじゃないですかね。
うん、挟むね、
うん、そこで、まあ、あの某ね、あの、はい、H ボドさん、
はいはいはい、
あの M ミさん、はい、取り上げていただいて、
はいはいはい、
でその瞬間ですよ、イエサブさんの、うんうん、あの売り切れになってて、
マジか、
ネット、
あ、そうだそうだ、なりました、なりました、
うん、 うん、だからあそこイエサブさんで全部在庫ドンって預けたら、うん、あの各実店舗とネットとをこう振り分けてるバランスがあるって言って、うん、でそこで僕ちょっとメール出して、うん、いや今ちょっと、うん、あのネットの方売り切れてるんですけど、うん、みたいな、うん、でちょっとそっちの方に、
うん、あ
の
そんなにこうリアルタイムでこう発注というかできるものなんですか。
わかんない
正直か
僕がメールを送った時
に売り切れてるから送りますよみたいなことができるのか。
売り切れてるんじゃなくてあの実店舗分はあってでネットは売り切れって表示されてたけど、それあっちをこっちに持ってったとか、なんか聞くところによるとそのお店でも東京大阪とか各地域でそれぞれ売れ行きがあのジャンルが違うっていうところを最初はその、まあ、モニタリングじゃないですけど、うん、団子ダンジョンってどこが売れるのかとか、は
い、
結構そうやって調べていただけてるみたいな、
そんなことリサーチしてるんですね、
みたいなことをおっしゃってました、
ね、しっかりしてる、
しっかりしますね、まあ
チェーン店のメリットですよね。
そうですね、
そうやってリサーチできる、
ね、うん、一箇所でお願いしてそうやってそこまでやっていただけるっていうのはありがたい。
強いな、
うん、でもいいですね、そういう大手さんがね、はい、そういう活動してくれるって本当ありがたいです、
ね、ありがたいですね。
ほぼね、知らない人から見たら普通の製品ですよ、だって、
うん、ああそっか、
同人じゃないですもん、その時点で、
うんうん、創作ゲームの域はもうほぼ超えてましたね、
完全に超えてますね、
うんうん、
もう人の基準によってあのバーコードついたらもう商品だっていう人もいますから、
なるほどなるほど、確かに確かに、はい、はい、まあ在庫は今後もね、ないようにしていけたらいいなと。
そうですね、
はい、
在庫だけは分からんす、
読めないですからね、
どうしていいやら。
はい、じゃあ続いては、はい、川崎さんの方
川崎さんね、
はい、
え、あ、また続いてたんですか。
一番嫌だなって思うこと、
まあ、これ一番っていうか、とりあえずね、
うんうん、
さっきも言ったみたいにまだまだこう発展途上の業界じゃないですか、
は
あ、まだニッチだとは思うんですけど、
はいはい、
まあ、その中ですら揉めてるのが嫌だなと思
って、は
いはい、同じゲーマー同士でなんかこう
どういうちっちゃい、
いや、まあ、よくあることですけど兆候問題とか、
は
い、まあ、インストがどうとか、まあ、あれは揉めてるというよりはもう定期的な話題として
話題です、ね、
上がってるから議論する分には全然ありなんですけど、あれによってこう外から見た人がね、
はい、
なんか面倒くさそうな人たちだなとか、
うんうん、
面倒くさそうな界隈だな
って
、そうですよ、ネット上とかで揉めると、うわ、なんか面倒くさそう、あっこ行ったら楽しくないとかって思われるのが困るわけですよ。本人らは楽しく議論してるんでしょ
う。そうですね、
ああいうのはあんまり、まあ、そのさっきも言ったみたいに広めたくない人からしたらどうでもいいんですけど、
はいはい、
まあ、広めたい人がいるならちょっと気をつけた方がいいかなと。
そうですよね、うん、そうなんですよね、なんかブランドイメージじゃないですけどそういうのありますよね
やっぱりね、
はい、
もみさんみたいになんかおしゃれボードゲーマーが増えればね、
はい、
おなんかイメージまた変わる、
あるじゃないですか、その渋谷のね、プレイスペース渋谷とか、
はいはいはい、
ところがそういうところになってく
るみたいな、うんうん、ああそうですね、あのこの前お邪魔させてもらいましたけど、ね、渋谷さんはすごい空間でしたね、うん、リア充って感じが、
私からしても近寄れない場所ですけど、
まあ、まず、
狭すぎて、
狭すぎて、
違う違う、ね、そうじゃなくてああいう雰囲気がね、
あ
リア充
分かるかも。そうですね、お酒あって、うん、でもうおしゃれに身を包んでって感じはプンプンしますけどね、でもそういうところにだからこそ行けるっていう人もいっぱいいて、あ、もちろんだから、
うん、そうじゃない層をこう巻き込もうとしたら、うん、そういう動きもないと、
ある意味どっちの回もあった方がいいのかもしれないですね。
そうですね、
うんうんうん、
増えればいいんです、パンがね。
そうです、そうです、うんうん、きっかけはもう何でもいいんですよね、その市場を広くしようと思ったら、
うん、
ただまあそのきっかけに対してそれぞれやっぱ思うところあるし、いろんな意見があるのは分かる、
ね、
まあ、難しいですよね、この辺って本当難しいですよ、ね、相ゆえにも許せないこともあるし、
あるな、
ね、いろいろあるでしょ
あるな。あ、ちなみに私が一番嫌だなって思うのは、うん、その、うん、なんでしょうね、人狼しかやらない
のに、はい
はい、ボードゲーム好きとかって言って、うん、批評する人、う
ん、あ、やらないと批評できない
ね、
いやだからやってなくて言ったりするとか、
なんかレビューとか見て、
あと傍から見ててやっぱオタクのやるもんだなとか、
やっぱそこでこう区別する人がいるんです。
そうなんですよね、人狼クラスター問題は、
あ、確かにね、
意外と皆さんもうだいぶ薄れたかもしれないですけど、実は私の周りは結構まだまだ強くて、
モンさんだってもともとね、はい、そっち遊んでた人です、ね、
もちろん私も人狼大好きなんですけど、ただどうしてもボードゲームにつながらないって点で、
ですよね、
なんか
もちろんね、どっちも遊ぶ人もいますし、
そうですね、はい、間にアバロン挟むといいんじゃ
ないですか。アバロンとかね、おさわり人狼とかね、
おさわり人狼
なんかに違うらしいんですよね、やっぱり、
なんでしょうね、
まあまあ、それはやっぱ好みだとは思うんです
よ。難しいです本当に、うん、その人狼の中のやっぱレベルの差によるその会話のなんか、ね、疎外感じゃないですけど、はいはい、やっぱ言って、うん、それになんか怒られると嫌な思いすると途端に嫌いになるのは、でもそれは実はボードゲームでも一緒じゃないですか。さっき言ってたやつってそこら辺がどうもボードゲームよりも人狼をやってる人たちの方が、まあ、そういう人がちょっと目立つというか気はしますけどね。
いやだから人狼が好きな人は好きで全然構わないんですけど、はいはい、その引き合いにボードゲームを出してディスることがなければいいわけですよ。
そうですね、
結局、
う
ん、ボードゲーム私あんまり合わない、やっぱ人狼の方が好きだわっていう程度なら別に問題ないわけです。
いやそれも要はボードゲームはって言いますけど、うん、ボードゲームってそれこそもう千差万別いろいろあるじゃないですか。
それがクルリンパニックもね、
ボードゲームそうなんですよ、結局そこなんですよ。そういうところに、
ね、
あのなんかボードゲームっていうくくりをもう自分とは違うみたいな感じになるのがなんか嫌だなって思うのが、
なんとかそこも もっといろいろちょっと知ってほしいと。
なんでそうなるかっていうと、同じ会場内でその人狼やる人とボードゲームやる人っていうのが分かれた時に、なんか同じ会場だからこそあるその派閥じゃないですけど、なんかリア充は人狼、そうじゃない人はボードゲームみたいな空気ですよ、あくまで空気ですけどみたいなのがあった時にえーって思うんですよ。
分かる分かる。
でもっとボードゲーマーの人たちももっともっとウェルカムな姿勢取れよ。
ああなるほど、ね、
で取らないで、人狼側も人狼側でなんか勝ち誇ってあるわけじゃないけど、なんか私たちはこういう遊びしますよっていう姿勢を見せてるっていうのがなんかちょっとショックはありますけどね。
あんまりその両方が立つゲーム会とかに参加したことないんで、ね、あんまり分かんない。
あそっか、そう、
ね、私行くとこ大体やっぱボードゲームね。
いや逆にめっちゃ羨ましいです。
いやでもね、人狼やろうっていう人もたまにいます、
は
い、
うん、
でもそれは多分シフトじゃないな、ボードゲームメインで人狼も遊ぶ人、
うん、はいはい、ちょっと箸休めにこれやってみようっていうんで人狼があるっていう、
だから そこの中にその人狼がすごいメインの人っていうのが入ってくるとやっぱちょっと違うのかな。
そうですね、
まあ、でもそれもまあ好みっちゃ好みやから、
でも雰囲気とかそうありますよね、うん、
あるある、それはありますね、確かに、まあ、
僕らの周りの人狼ばっかりやってる人たちはやっぱりこのいろいろと普通のボードゲームもやっぱ楽しんでるわけです、うん、でそういう会話が楽しい人たちは例えばキャット&チョコレートも楽しんだりとか、
ね、キャッチョコはそういう意味では、う
ん
う
ん、とか犯人は踊るとか、うん、当てずっぽ殺人事件とか、なんかそういう系は結構、はい、あ面白いねとか、うん、
ワーバスキャッチョコはやっぱりテレビのパワーもあって、
コミュニケーション系はやっぱ好きなんですね、
うんうんうん、そこですね。だそういうところもちょっと見つけていきたいですね、なんかゲームとして、
うんうんうん、
徐々に徐々にこう徐々に徐々に気がついたらボードゲームにどっぷりっていう。
そうそうそうそう、
ね、なんかそのジャンル一応ボードゲームと人狼って大きい括りでアナログゲームですけど、
はいはい、
そういう他のジャンルって考えると、例えば音楽っていうジャンルの中にロックと J-POP があった時に、うんうん、お互い相入れないわけです、ファンは。
ああえあそうですか。そうか、
ファンはでもこのバンドのファンだし、この歌手のファン、あの
音楽ジャンルのファンっているじゃないですか、うん、ロック好きな人、うん、ロック好きな人が J-POP をバカにするとか、うん、下に見るっていう現象と近いものだと思うんですよ。
でもそれ意地張ってるだけですよね。
いや本当そう。
いやでもそれも人狼にも言えるんじゃないですか、
ね、本当だ、
うん、だからきっとそうなんですね、うん、
だから変えてはいけると思うんですよ。だって音楽も年取ると幅広がるじゃないですか。演歌っていいんだとか、
やっぱり価値観違いとか、うんうん、だからどんなジャンルでも昔からずっと繰り返されてきてることが起こってるんだと、うん、
で結局自分の好きな人がやってたらやるんですよ。
あ分かる。そう、それでも重要ですよ。自分がこの人すごいと思ってる人とか、うん、自分が好きな人がね、
はい、
これ面白いよって言ったらスルッとね、
そうなんですね、
いきます。それはやっぱりそういうことだと思います。
でそこなんです、物の価値っていうのをそういう対比で見てるんですよね、
う
ん、
なるほど。そうかそうか、誰かが評価してるから評価するっていう人もいますから
、ね、でそう、どうなんですかね、その川崎さんも榎さんも自分、ね、うん、私もそういう立場にある程度入ってるかなって思うのは、うん、そのやっぱ発信してる側じゃないですか、うん、ゲームを発信してる榎さんだし、うん、そのポッドキャストとして発信してるんで、うん、やっぱそこら辺敏感にこうなんかね、やっぱ川崎さんが言ってるからやってみたいとか思ったものもやっぱ私自身いっぱいあるし、ああ私もそういう立場でありたいなとは思いますけどね。
まあそうですね、その何か発信してる人がこれおすすめですって言われたら、うん、その気になる人はやっぱそこで見つけますから、まあ、そこはね、うん、言い悪いじゃないから、好き嫌いな感じ、
う
ん、
そういった意味ではね、伊達あずみさんは最強だなって思って
ます
よ。
あ、なるほどね。ああいう活動だからする人が増えてくるといいですよね。
そうですよね、アイドルの立場から、うん、で、うん、そうじゃないですか、女性じゃないですか、
う
ん、だからそこは
いいと思います。ああいう人が面白いよって言ってくれたらね、だいぶ明るいイメージになるし、
うん、女か、
まあ、まあ女性って本当に商品売るとかに関してはキーワードというか、う
ん、でかいですね、正直大きいですね。
女が行けばいいんか
だから
おかしい
言い方、
発想がおかしい
ですね。女を生かしましょう、はい、いろんな意味で生かしましょうね。
生かしてしまえばいいん
か、はい、
じゃあ、だいぶ長いけど、
だいぶ長いですね。ああ、じゃあもうここら辺で切っとくかな、まだ聞きたいことあったけどな、映画の話とか聞いてみたかったけどな。
今回ゲームだけでいいんじゃないですか。
やめときますか、うん、だいぶ真面目な話になったしね。そうそうそう、でまたね、兄貴としてまた登場していただいた時にねまた話せることは残しておいた方がいいですし、えのきさん自身もね、うん、はい、あのゲームデザイン以外でもいろいろ多岐にわたってえのきさんの場合ね、そうそう、やられてるんで、
いろいろやられてます
から、そういった立場からこう聞いてみたい映画の話とかもやっぱありますから、
でもそれまた個別で聞いたじゃん
ね。今度ぜひぜひ
いくらでも話
してます。でも今1,2,7 つしか
数えない。いやいやいやいや、カットしてるかもしれんやん2個しか言ってないかもしれんやん7個とか言わないの。
なるほど、
分
かりました。
怖いわいや本当ありがとうございます。いいえ、こちら。そして、まあ、リスナーの方で不快に思った方は申し訳ありません。でもね、真面目な話するとね、どうしてもね、なんかこうね、矢を向けてるつもりはないけど、
いや、まあ、うん、ただ話してる姿勢は、うん、多分伝わってると思うから別に
ね、うん、広げていきたいですよね。
そう、だから そこがね、根本にまああって、はい、話してる分にはいいかなと思うんです、
うんうんうん、
そこに本当は悪はないんですよね。それぞれがやっぱ自分の正義で自分の愛の表現の仕方
が、むしろ愛しかないんですよね。
そうそう、その愛がちょっと、うん、あの尖りすぎてて、
そう、だから何か愛すると何かやっぱ憎んでしまうっていうのが働く、
ね、
うんうんうん、
これね、気をつけなきゃいけないと思うんですよ。ただね、最近ポッドキャスト業界の中でも結構そのご意見番になってるのが、うん、ここにおわす川崎さんなんですよ。
そんなことないです
よ。
めっちゃ怖いもん。
怖くないよ
怖いよ、
怖くないよ。
なんかちょっとミスるとなんかあれはちょっとあかんのちゃう
っつって。
DM で、
だいぶ大
人しくしてますね。 DM で、おとなしくしてるっていう表現がもうやってる側の姿勢じゃん。
おとなしくっていうのはそのあれです、 Twitter とかで別にそんなこと言ってない。
あれもしかしてご本人も気をつけてたりするんですか。
それはもちろんそうですよ。
いいわ。
だってフォロワーも、僕だからフォロワーがだいぶ増えてきた時に、
あ、
Twitter怖くなってきて、だんだん、
はいはい、
発言力のね、
いや発言力って、こんな人が見てたらちょっと余計なこと言われへんわ。
あ、
最初の頃僕すごかったんです、ツイッターも。今では言えないようなこと言ってましたけど。
本当ですか。
そうなんですか。
で他の人見ながら、こんなフォロワーってこんな増えるんやと思って、まあ俺関係ねえやわって。
ああ、そんな若い頃の話みたいに言ってますけど、最近の話でしょ。
4年
ぐらい4年ぐらいでしょ。全然おっさんや、
本当に
ツイッター
の中でもそういうことやっぱあるから
成長したんですね。
怖いなと思
う。川崎さん成長したんですね。
そう、本当オフではね、結構いろいろ言う方なんで、
みそくそやないか言ってます
よ、ね、言ってる、本当に。
だからこそこういう公の時は本当気をつけて喋るようにしてるんですよ。
あ、偉い。
自分分かってるんで、僕
あ素晴らしい、
外れるとね、いろいろ言いすぎるんで。
じゃあツイッターでもあれ我慢してるんだ。
してますよ、あれでも。してますよ、あれでも。ちょっとおかしい
けど、ってことは逆に言うと10倍以上本当は怒ってんだ
実はね。
あの怒って漏れた時はちょろっと怒ってますけど、だいぶ怒ってますけど
怖いよ怖いよ。
でも森さんにそんなに敵を向けたことないでしょ別に。
あ、
いやだから愛ですよね。愛情表現としてお前あれちょっと、
あ、まあ、敵は全然ないですし、むしろありがたいっていうか、ここまでちゃんと言ってくれるっていう意味では本当に兄貴としてやっぱりちゃんと、ね、見てくれてるっていう愛は感じますよ、うんうんうん、
ただ影響力がちょっと強すぎてね。
みんながただ番王番王ってギャグにしてるけど、あれね、初めて入ってきて番王って呼ばれてる人見たら超ビビるぜ。
そうそうそうそうそうそう、
ツイッターで番王って呼ばれてる方いますけど、あの方はどういった方ですかって聞かれましたもん。いや別にそういうことじゃないよって、ギャグだよって。あれ鍋さんが、
そうそうそう、で最初に紹介されて僕そっちの方向向いても壁しかなくて。
そういうこと言うからね。
上向いたらあーみたいな、
壁しかなくて、
あ、この方ですかみたいな、
聞こえてますか。
都市伝説みたいな。
びっくりしました。
それめっちゃおもろい。壁に喋ってたみたいな。
本当に上の方から聞こえてくる。
デーダラボッチ的なね。
ああそういうことか。まあそこまでいけば面白いけどね。
さほどだからね。
微妙にリアな数字言うんですよ。2メートル20とか。いるからそういう人。
いるいるいる。
微妙にリアルな数字やめてと。3メートルつってくれたら嘘なんです
よ。そうですね。そうですね。そうなんですけどね。
でしょ。
いや面白いな。いやいや本当に。いや今回はなんかなんだかんだでいろいろお話できましたね。長くなりましたけど、またもや
ちょっとかっこ悪いですね。なんか真面目な話する、
ね、かっこ悪くないですよ。いやむしろその自分のところでかそういうの言わなかったらぜひこういうところで言ってもらいたいな、まあ、でも川崎さん最近結構あれですよね、うん、見解広くいろいろ言ってるんで、
う
ん、なんか
あそういう場がね結構あるから、
うん、なんかねあの勉強になる、
あそんなことない、そんなことない、僕は
卑怯だなって思
ってどういうこと好き勝手喋ってるだけ
であそうですそうですか、まあまあ、うん、えのきさんもどんどんやっていきましょうよ。
えのきさんはやってますから。
いや、やってますけど、やってますけど、
僕ね、本当呼んでくださいじゃん。
ああ、お願いします。なんかぜひ。
もう呼ばれて喋ることのこの楽さ、
わかるわかる。
じゃあゲームマーケットとか集いがあるたびにやりましょうよ。
ぜひお願いします。もう
お願いします。
えのきさん喋れます
ね。
適当なことなら
しゃべりますよ。いやいや、そんなことない。もう台本渡したらバッチリしゃべって
る。台本かいな。
一字一句その通り
になる。一字一句つまんねえ。つまんねえな、それ。しかもバラすしね。おこれ7個目ですね。いやいやいや、
全部バラす。
最低だよ。それは最低だよ。はい、というところで、まあ、話は尽きないですが、はい、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、まあ、最後はいつもの挨拶ですよ。分かってますよね、野木さんね。うん、もう書いてないよ、台本には書いてないよ。おい、聞いてないのか、ほらほど。どんだけ、うん、書いてない。
何回も聞いてるはずですからね。
おかしいな、はい、じゃあ、とりあえず私たちはせーのって言うんで、はい、あの本当に、えのきさんの思ったままに、最後の挨拶してもらったらいいと思うんで。
わ、
はいはい、
かりました。
はい、では、せーの。
チャイコトラ
は。チャイコトラは。おい、おい。